エフェソ信徒への手紙の今日は一章の初めのところです。これはですね、新約聖書っていうのはまずイエス・キリスト様の原稿録とでも言うべき福音書っていうものがありますね。イエス様は何を教えて何をなさったかという、そういうことをかなり詳しく書いたもの、これが福音書ということなんですが、その福音書とともにパウロが書いた手紙、普通の個人宛の手紙はほとんどないんですね。はっきり言ってピレモンという人に奴隷を持ってた人に手紙は全く個人的な手紙で、他にテトスへの手紙というのもあったりしますが、テモテとかほとんどはですね、みんなに対するメッセージなんですね。手紙といっても自分の心の悩みとか、この頃のブログによく、あるいは個人的なこんなことがあったと、こういうふうなどうでもいいようなことに関しては書いてなくて、誰が読んでもわかるような内容、真理そのものを伝える、そういう意味の手紙なんです。ですから、この私も初めて聖書を見始めたとき、手紙がなんで聖書なのかと不思議に思ったんですね。手紙が聖書になれることは考えられないことですからね。けど当時は今のようなインターネットもラジオもテレビも印刷物すらないわけです。でそこでです、書くものも非常に乏しいんですね。そこで本当の真理というものを書いてみんなに送ると、そういうのがこの手紙、その集まりの人たち全体にメッセージとして送った、これが手紙だったんですね。でこのエフェソ信徒、エフェソとは地名ですね。エフェソというところにあるキリストの信、キリストを信じるようになった人たちへのみんなが読んでもらおうということで、書いたもの、これがエフェソの信徒への手紙ということです。で、ね、これはキリスト教の最大の伝道者であったパウロの晩年に書いたものだという推測はされているところですが、そういったことはちょっと前置きとしてですね。で今日のところはですね、その最大の人であるパウロがどういうことを祈っていたのかという、このパウロの祈りというところなんですね。で15節からです。で新教条約にはこのタイトルが付けてあります。で祈りっていうのは、これはある意味で、追い詰められたら誰でもするというところありますね。非常に困ったらですね、何か人間を超えたものにもう願わずに折れないっていう気持ち、そういう素朴な祈りからですね、非常に内容の高い、しかも誰にでも当てはまるような祈り、どんな人でもですね、いつでもどこでも誰でもがみんなが一番深く祈れるような祈りもあるわけです。ですね。まあ、あんまりそんな祈りは私もキリスト教やも知らないとき、そんな祈りがあるとは夢にも思わなかった。祈りというのは願いだろうと。私は神様なんか全然考えたこともなかったですから、21歳の、5月の終わりまでは。祈ったということは全く記憶がないんです。非常に苦しいこと、悩みもあったりしたけれども、なんかどうか祈るやという気持ちはもう全くなかったんですね。私の周囲に友達も全然なかったから、およそ祈りのことなんていうのは聞いたことも見たことも読んだこともなかったんです。祈ってる人は見たこともないっていう感じですね。そういうようなことで、祈りっていうようなことは、ある時突然私は、15歳、いや、一番最初にですね、5月の終わり頃にそういうのを突然知らされて、それから、そういう集まりがあるという知らされてですね、そして初めて行った時に初めてそこで祈ってるから今日のように祈ってるので、それに祈り見せしたわけなんです。それは私の21歳の6月だったわけですね。こんな祈りがあるのかというようなことを思ったんです。それまでは祈ったこともないし、祈ろうという気持ちにもなったことがなかったわけですね。単なる願いだろうと思ってたんですが、そして今言ったように非常に祈りって個人的なものですね。病気になった、あるいは自分の子供がもう死にそうです、なんとかして神様 直してくださいっていう気持ちで、そこがこの聖書の祈りは誰にでも当てはまる。このパウロの祈りもメッセージとしてですね、さっき言ったようにエフェソの信徒全体の人に伝わるようにと、そういう気持ちで書いてから自分だけのことを祈ってるんではないわけです。で、この15にありますが、私もあなたが主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞いて、いつも祈りのたびにあなた方に感謝をしているとありますね。で、これはですね、この聖なる者っていう表現が訳によって、もう漢字が違います。新改訳や公訳では聖徒と訳されてきた言葉です。聖なる者っていうのと聖徒っていうのは、もうちょっと漢字が違いますね。聖の者は人と。だから聖なる人は言うたらですね、あなた聖なる人ですかなんて言ったら、誰が当てはまるだろうか。聖なる人、なるを取ったら聖人ですからね。聖人や言うたら歴史上で数えるほどしかおらないような感じです。ですから、この聖なるものを言うとですね、なんか私たちとまるっきり関係がない人と誰でも初めて読む場合思ってしまうわけですが、これはクリスチャンという言葉がなかったからに過ぎないので、こういう点でどうしてもギリシャ語っていうのが必要になってるわけ。元のことは一体何だろうかと。ということでですね、これはギリシャ語の聖ということ、形容詞の複数形、形容詞というのはまた名詞も使えるわけですね。そういうことで、ハギオスというのが聖なるという、言葉なんですね、ホーリーと。で、それの複数形、ホイハギオイというと、こういうふうなものになる。ハギオイって言うと、つい最近、数日前に私のところに行ったメールの人が、ハギオイっていうのをアドレスネームしてあったんですね。ハギオイ。この生徒っていうこと。そういうふうに、ハギオスっていうことは複数、ハギオイ、ホイハギオイって言うんですね。ホイは漢字で複数。それはですね、完全無垢というのは聖人とかいう意味では全然なくって、ここにあるように、このコリントの信徒たちみんなを指した言葉ですので、この当時はですね、クリスティアノスという言葉ですね。クリスチャンということはまだ使われてなかったわけです。だから、こういうふうに、ホイハギオイという、この世から分けられた人という意味ですね。キリストを信じた時から何か分けられるわけです。この聖というのは完全無欠とかですね、非常に清められたという意味と違って、もともとの意味はヘブライ語からして、セパライト、分けられたという意味があるわけです。信じた時確かにですね、私も別物になったんです。中身まで聖人になる方も、あれから40年経ったってですね、なかなかそんなことはできないわけです。だけど確かにその時から違った世界に神様に置かれたっていうのを分かり出したわけです。だから私の生涯の方向も変わったわけです。こういう関係も全て変わった。でそういうふうにですね、この聖なるっていうのは日本語とか英語の方だけでは全く分からない本来のヘブライ語やギリシャ語に分けると、もともとヘブライ語が元にありますからね。分けるというニュアンスがあるわけです。信じたとか分けられたこの世からいろんな欠点はあるけど分けられたキリストのものです。分けられた人たち、それがクリスチャンということの前の呼び方だったんですね。後になってキリストキリストというからあだ名のようにクリスチャノスというギリシャ語です。それからクリスティアンと、ポルトガルを聞いてクリスチェ、キリシタンとアンという鼻音が入ってですね、キリシタン、キリシタンということ、キリシタンとクリスチャンのポルトガル語発音が日本語になまったわけですね。そういうことです。どういうところでクリストなんです。クリストゥスが、キリストですね。クリスチャンはクリストなんです、ね。そういうことで、これはキリストを信じる人たちを、初めての人も信じたばかりの人も、こんなに詳しい研究や何も分からない本もなかったわけですからね。そういう人みんな言ってるわけです。そういうキリスト者たちを愛していることを聞いてですね、で、祈りのたびにこのエフェソの人たちのことを思い起こす。ここでですね、このクリスト者の祈りっていうのは、いつも祈りのために知り合った人たち、遠くにある人、名前だけしか知れないような間接的にいた人をいつも思い起こすっていうことが一つの特徴になっているわけですね。その点はですね、そういうことを思い起こさせるのはやっぱりキリスト様がなさるわけです。自分の子供だったら、それは病気になったり、なんか大変なことが起こったら、いつもこれ忘れることはできない。自分の人に親しいと思う。多分そういう関わりがなくてもですね、いつも思い出した。 それはうちのキリストが思い起こさせてですね、祈るように仕向けるというところがあります。そして感謝して感謝をしていると心配で思い起こすっていうようなことでは決して終わらないわけです。思い起こしてなぜ感謝するか、神様がこの世にキリストを信じてこの世の悪の力に負けないで生きていると、そういう意味でですね感謝する。この書かれたような時いつもローマの迫害の時代なんですね。新約聖書で書かれた時はもうずっと迫害の時代、もう始まってた頃です。ですからそういう迫害にもかかわらずですね、当時はキリストだなんてそんなユダヤ人のどっかで貼り付けに殺されたものだと、犯罪人だと、そんなものを信じるってよくバカにされることもあった。もうちょっと大きいになってきたらですね、今度ユダヤ人からも迫害されて、さらにはローマ帝国からも迫害されるようになってですね、いろいろな苦しい状況があったけれども、不思議とキリストを信じて神様を信じて悪の力に負けないという人たちが続いていく、そこに感謝をしてたということです。まあ、そういうふうにですね、この思い起こさせるっていうこと、これはとても大事なことだということですね。病気になってもできること、これは祈りで思い起こすこと、思い起こして感謝をし、その人たちに幸いがあるようにという祈ることはできると。どんなに、孤立したところであってもですね、病気で入院してるっていうようなことで身動きならないっていう人はそこにベッドに貼り付けになったようなものなんですけれども、それでも私たちと変わらず、あるいは私たち以上にできることは、これは祈りだっていうことですね。で、祈りのためにあなた方のことを思い起こす。私たちもこうして例えば出会ったと、今日初めての方も来られておるところでありますが、そういう初めての人であってもですね、また今度の時にも来られるようにとかですね、神様がさらに導かれる、こういう場であれば思い起こすということですね。いつも会ってる人のこともこの週の間折々に思い起こして、できることならば思い起こして祈ると。それはしようと思ったら誰でもできることなんです。しないよりはそちらの方がいいということは分かるわけですね。で、私たちの心もより良くなるわけです。祈らない心よりも祈る心の方が確かにそれは祝福されるということなんですね。この間3月の折横浜に行ってお話をしたんです。それは5年ぶりぐらい、何年ぶりかだったんですが、心房愛ということの、まあ、この一部をこの4月号の命の道に書いたんですけども、そこでも祈りというのはいつでもどこでもいろんな内容の話、万事関係したそういうことも触れたわけですね。祈りこそは朝起き、心房愛こそは朝起きてから働かせることができることだということだったんですね。目覚めてまず今日も神様が守ってくださって安眠を与えてくださって、温かいベッドもくださって、神様の配慮を信じて感謝する、神様の愛を感じで信じて愛をしてですね、そして今日も一日神様はきっと良いことをしてくださりとしてくださる違いなく希望を持つというようなことを見ますと、朝起きた時から信望愛、信仰希望愛というのはいわばすぐに使える、誰でも寝床の中でも使えるということです。まあ、そんなこともちょっと話もしたことがあります。難しいことはですね、そんなことができなくても信仰希望愛、中国の聖書はみんなコリント教のこと信仰愛で書いてあります。信仰希望愛という感じで信仰愛ですね。それで、十分の意味になるということです。で、覚えやすいですね、信仰愛、忍耐をすること、忍耐を持って祈りしてた信仰、信仰の信仰についているということを覚えやすいと思いますが、信仰愛と信仰希望愛ですね、そういうこと本当にどこでも使える。電車の中の混雑の中でおっても何もできないぐらいでも、そんだけたくさんの人たちのために少しなりとも祈ることはできるわけです。祈る気持ちがあったら別に能力とかですね、学識とか経験何もなかったらこんなことはできるんです。その満員電車の中でもちょっとでもこういう満員の中でみんなが忙しい心の中でおる人たちにために御国を来たらしてくださいっていう祈るならばですね、それは祈らないよりいいですね。そういうふうにベターなことはですね、至るところであるわけです。その新聞やテレビで紹介されるようなですね、特別な何かをするとはそんなことはごく一部の人だけのことです。 まあ、乗らなくてこの構わんことですね。それをむしろ人知れずそういうできることをする、まあ、そういったことをですね、話したら、後から初め若い学生さんも何人か取った中で緩和の時にですね言われた一言はそれだったんですね。そういうふうにどこでもできる、朝起きてもできる、心房愛、どこでも使えることは電車の中でもできることなんだと。祈らないよりは祈る方がいいと確かにそう思うから少しでもそういうことも心がけたいとかいうことを一言緩和で言われた人がいましたね、学生さんですけど、まあ、そんなふうにですね、そういうことを思い明かされるのもまた祈りであるわけですね。祈りの心を持ってすると心房愛っていうものが何かこの浮かんでくるわけです。祈りっていうのはそもそも神様を信じてですね、神様の愛を信じて希望を持ってつながるわけですから、祈りはいつも信仰希望愛とつながっているわけですね。私たちがこの世のいろいろな人間を不信に陥ったり、この世では希望が潰されたりですね、この世の愛に裏切られたりしても、神様の信仰、神様の真実信仰と神様の愛、神様への希望は変わらないわけです。まあ、そういうようなことで、この祈りの中でいつも感謝をするということは、そういういろんなことがつながってくるわけですね。一人一人のことも信仰を愛を持って思い出す。で、まあ、そういったことをまず言って、それからですね、17節からこのパウロの祈りの本体があるわけです。で、それはですね、このかかっている文が就職語のように書いているのが長いから分かりにくいんですが、17節、神様が聖霊を与えて神様をみんなが深く知ることができるようにというのがまず17節です。神様を深く知るということは、ここに英知と啓示の霊を与えてくれなければ深く知れない。普通は物事を知ろうと思ったら大学っていう感じですね。だから大学の先生とか言うと一番なんかよく知ってると思われるんですけど、神様のことに関しては大学の教授もノーベル学者も天才の人でも全くそれは関係ないんですね。無学な子供、昔言った奴隷と一緒だった。奴隷が昔はいっぱい。神様のことに関してはこの世の学問は全く関わらないわけです。この聖書があったり、だからそんな学問大学も一つもなかったんです。しかも我々よりもこの現代の人間よりもはるかに深い命がけの信仰を持ってたわけですね。自分の方をライオンに壊してでも真実を守る、どんな暴力を振るわれても仕返さないと、そういうのがあったからたちまちローマ帝国の中に広がっていったわけです。その真実さと愛の意味ですね。それだけ見てもわかる。今では大学にですね、もう半数以上の人が行って高校も 98% まで行くようになった。本はいくらでも無数にある。テレビも情報インターネットも莫大な情報はある。だけれども真実だの愛だのやですね、正義とかいうふうなことを増えたりは決してしないわけですね。忍耐とかも、それに本当の神様を知ったりすることも全く増えない。特に日本ではこれだけ、まあ、科学技術も発達して、学問もいっぱいですね、みんな教育を受けてるのに、文盲の率は非常に、アジアに比べたら断然高い文盲の率がないわけですね。識字率、識字率も。だけど神様を知らないことにおいてはアジアの中では特別にダントツなわけです。ですね。よく言ってますように、日本の隣国はまず北のロシアが韓国、それから中国、フィリピン、それからさらに遠くのアメリカ大陸ですね。中国ですら1億2000万もあると。ロシアもですね、これも国民の相当、まあ、半数以上、圧倒的多数がキリスト、韓国においても 25%、 フィリピンとはもう8割も、まあ、一応そうだと。もっと南のインドネシアでもですね 3、4% あるのに、日本は 1% もないということです。イスラムの国はキリスト教は 3、4% であっても、イスラム教であればですね、唯一の神様ということは大方信じてる。だけど日本は神様を、唯一の神様をおるということすら 1% もないぐらいな。見たわけで、日本を取り巻くあらゆる国はですね、もう断然神、唯一の神様をとにかくおるということに関しても当然のことと思ってますね。とか日本は唯一の神おらんというのも当然のことになっている。それぐらいですね、外へ出てみたらわかりますが、日本だったらわからない。世の中の為替のようなもので、日本だけだったらわからないんです。それぐらいですね、この唯一の神様がとにかくもおると、漠然と言ってもらってですね、 それはもう圧倒的多数が、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教まで入れればですね、なっているということです。でもですね、ここで言っていることは、すでに神様を一応知ってても、その知り方には限りなく限度がある、この度合いがあるというわけです。知ってると思ってる人でもですね、神様の霊を豊かに、聖なる霊、ホーリースピリットを豊かに与えられなければ分からない。聖なる霊を与えれれば与えるほど分かってくるという、そういうもんだというんですね。だから神様のことを本当に分かるようになったら、いろんなこともですね、それまで大きな問題だとか、悩みの種だったことも不思議と問題が小さくなっていく。この例えば悪はなんでこんなにはびこっているのかと、そういうこともですね、神様を知らなかったら、これはどうも悪の方がずっと強いと、この世は悪に滅ぼされてしまうんじゃないかとかですね、そういうふうに誠実真実だとか誠の愛だとか、そんなことを言ったらですね、もういっぺんに飲み込まれてしまうんやと、そんなことは言わなかった、通用しようかと、嘘も方便というの、嘘を適当に言わなかったと、というふうなことで、真実だなんていうふうなことをまるでですね、非常に力弱いものと思うような、だから嘘の方に走らないといけないというようなことは非常に多いと思いますが、もし神様を信じる、神様本当のことを知ったらですね、損をしたように見えても実は目に見えるものだ、目に見えない本当の絶大な宝をくださるんだということが分かってくるということですね。そういうことは神様を知ったらまた違ってくる。それから非常に人から見捨てられても、神様を信じたら不思議とまた新たなですね、友達が起こったり、新たに理解する人が必ずできるという希望を持って進めるという。で、こういうふうに言われ、特にパウロが最初にですね、神様を深く知ることができるようにという祈りを挙げておるわけです。自分は神様を知ったと思って、みんな、神様の方から見たら非常に浅い知り方でしかないというわけですね。それは至るところであるわけです。例えばある人間関係でもですね、悪いことをしたりする人だと、あんな人嫌いだと、それだけでも会いたくもないようになりますけど、神様がそういうふうな嫌いな人はなぜ私に与えたんだろうか、なぜそういう出会いがあったんだろうかと、そういうふうに神様の心はどんなんだろうかというふうに考えていったらですね、神様の愛を知れば知るほど、その無意味にそんなこと出会いはないはずだと。だから非常に良くない人、悪い、あるいは自分が非常に悪いことを言われてされたと、そういうことでも神様の愛ということを分かり出すとですね、そういうことも通しても神様の愛を働かせるんだと、そういうこともいろいろついついと分かってくるということがあるものだから、いろんなことはですね、神様を深く知るということと結びついてくるわけです。で、身の回りの自然現象においてもですね、菜の花とか夕焼けの美しさとかいろんなことも、これも神様の愛ゆえにされてるんだと、単なる自然現象ではなくて神様の愛ゆえにされてると思ったらですね、例えば作品でも誰かが作った作品は、これは誰かのための愛のために作ってあると思ったら、その人の気持ちが伝わってくるように、これは神様が一人でに偶然、夕焼けが降っても綺麗とか花でも偶然綺麗じゃなくって、愛を持って人間に伝えようとして、そういうふうに美しいんだという気持ちになれば、また違ってくる、受け取りから違ってくるんですよね。ですからそれも神様を知る一つのこと、神様の愛っていうものがそんな植物でもいろんなところでも浸透しているって分かれば、また違ってくるんですね。そういうふうにこの神様を深く知るっていうことはキリがない、どこを向いても神様を深く知れば知るほどいろんなことが変わってくるということです。その人とてもそういうことですね。そしてそのことと結びついているわけで、それが心の目を開くことになる、ね、いろんなことに私たちは神様がこうなさったという意味がわからない、閉じられている。だから大きな出来事でも、不幸のようなことでも、こんな嫌なことをだけ思ってですね、目を背けてしまうだけなんだけれども、心の目を開いたらその意味が分かってくる。 神様の目的、意図がですね、少しでも分かってくると。常に神様を深く知るということは、心目を開けるということとつながっておるというわけですよね。はい、まあ、これが、まあ、そういったいろんなことに、まあ、とにかくつながっていくんですね。神様を知るやったら、もう果てしもないことです。そもそもですね、この私たちがこの回っている地球、太陽、何年何月に日食が起こるか、はっきり分かるわけです。なんでそんなことになったか、例えばこれニュートンの万有引力の法則、運動の法則とも聞いているわけです。で、それを元に見つかるようなきっかけになったのは、ケプラーがですね、ものすごい研究をして、そして初めて宇宙の法則を数十回記述したわけです。それをヒントにニュートンの万有引力の法則を、まあ、非常に明確な形でしたわけですね。この広大な宇宙に数学式表現で簡単な明瞭なですね、そういう数学表現ならそのケプラーはまずもう一つ前のチコブラヤとものすごく精密に測ったデータがあったで、ケプラーはですね、そのいっぱいチコブラヤの測定したデータを、神は必ずこの宇宙を整然とさせたものを作ったはずだという信仰があったんですね。だから膨大なデータをですね、その信仰の上にものすごいエネルギーを費やして、ケプラーはチコブラヤの測定のしたデータを元にして、そしてケプラーの法則っていうのを見出したわけです。まあ、そういう形もですね、これも神様をケプラーが知ってたと。神様必ずそういうふうに何か非常に単純な形で整然とした形で作ったんだと。まあ、そういうふうに、神様を知るということも、さまざまな側面があるということなんです。まあ、人間もそうですね。ある人を知ってると思っても、ある時に突然心があってひどいことしてたと。あの人、あんな人とは知らなかったという、そういうことも必ず一度や二度は誰でも経験すると思います。逆もあります。こんな人だと思ったら、あんないいところがあったと。まあ、実はこの人は私よく知らなかったと。そんなことはあるわけですよね。登場欄にも特徴がありますね。最近も見たことあります。茶髪でですね、おかしいな格好をしている子がですね、意外とこの福祉の仕事にたまたまの人入った。茶髪の子がですね、ちょっと外見感じがあるのか、一生懸命用するんだと。だから外見だけで判断しちゃいけないとこと思わされて、僕最近3月の終わりに県外のあるとこ行ったら、そのところでですね、そういう体験をされたりします。なかなか人でもですね、そういうにわからない。場合によっては家族でもそうですね、学校職場でもいつも会ってる人でも知ったと思っても、あ、こんな面があったのかと、10年20年も知ってるうちに思いもらえないというのが両方ある。こんなひどいことをするようなところがあったのかとですね、非常にイエス様でも書いてますよね、あの支援の中に。一緒にパンを食べて本当にどっと仲良かったものが自分に、手のひらを返して踏みつけると、ユダの裏切りのことも言ってる。それ詩篇にある言葉ですね。まさかそんなことはしまいと思ってた。ずっと長く一緒に宮も行って、神殿も行って、一緒に礼拝もしてた人は、自分をですね、裏切って人を見直せると。まあ、こういうふうに、人間一人知るということもなかなかわからない。だから、いわゆるですね、膨大な人間システムを作った神様っていうのは、私たち知ってるといったらほんのわずかなんですね。まあ、そういうことで、もう、慌ててわかったと。その思ってしまったらいけないことで、人間を知るという、神様を知るということも、小さな表面積、球体でもですね、小さな小さな細胞みたいな表面積も小さいわけです。ところが大きなロード表面積も大きになって、密度を接する分が広がるわけだから、それだけ分からない分も増えるはずなんですね。で、まあ、とにかく、こういうことで、目を開き、神様を深く知るという。それから次のことはですね、今度は、聖なるものだ。キリストを信じる人たち、神様を信じる人は、今度受け継ぐものがどれほど大いなるものか。これを悟らせてくださるようにというのが、このパウロの祈りだと。この聖書の中にしばしば出てくるのが、キリストを受け継ぐものがあるという考えことなんですね。この世ではもちろんありますね。親が死んだら遺産を相続、受け継ぐ。それからですね、この頃は中学生でも女の子でも柔道しないかんって、本当に聞いて驚くようなことですね。 しかも非常に脳に危険だということはもう統計的にも分かって、なんでまたあんなことをさせるのか、そんなふうなつまらないことをするかですね、どっかに放置に行かせるとかですね、そういう福祉の現場に行っていくか放置をさせるとか、そんなあるいは農作業をやらせるとかですね、そんなものはるかにいいですよね。人を投げ合ったりするようなアドキンは今時ですね、投げ合ったんだとか剣が剣を抜いて切るとか、まあそんなことをさせて日本の伝統だとか、それも受け継がせるためだ、日本の伝統文化を受け継げせるためだと調子が、まあ見当違いも甚だしいと私だったら思いますね。そんなもの、なんで女の子が今頃この投げ合いしなきゃいけないのかということです。本当に日本人に必要なのはですね、もっともっとこういう苦しむ人と一緒に何かを、あるいは農業の代謝ですね、土に親しむこと、そういうことのはるかに大事ですよ。農こそはですね、私たち全ての人が身近な人は絶対なくてはならない産業ですよね。食べるっていうこと、まあ、そういうことの重大さを知らせるためにもですね、本当に土に親しませる生活をみんなにさせる方がはるかに大事です。それこそ、はるかの昔から受け継いできたもの、特に日本だったら。まあ、とにかくそれは、ね、別なんです。この受け継ぐということは、いろんなこの世でもあるんですけども、聖書においては何だろうかというと、この聖書における受け継ぐという、神様とキリストを信じた人が受け継ぐという、まあ、そういう言われ方で、しておるわけです。で、このことはですね、一言で言えば、この御国を受け継ぐ。という言い方で、他のところでも言われております。神の国を受け継ぐんだというんですね。この日本の国を受け継ぐ、これは未来の世代ですね。日本の国を受け継ぐなんてあんまりそんなことは思わないけど、その日本の国なんてあと100年何百年したらどうなってるか分かりませんよね。原発の廃棄物なんて10万年、100万年と言って残ると。そんなとこまで国やそのものはどのようなって存在するのか全然誰一人想像もつかない。けれども、そんな100万年先でも残るものを私たちは受け継ぐんだと。これ聖書の言うところでなんか非常に大きいんですね。この地球の世代は原発廃棄物をずっと何万年、10万年受け継いでいかないといけないんですね。科学技術の最たるものを残した遺産というのはそんなものを作ってしまったんだけど、神様はそれと全く別のですね、いかなることが起こっても核戦争がたとえ起ころうともですね、地球がなくなろうとも壊れない、そういう目に見えるものによって壊れないものを受け継ぐっていう、そういうすごく大きなものを受け継ぐっていうことを実は言ってるわけです。聖書の中の、この大きさっていうスケールの大きさは私なんかもですね、最初の頃思ったらとってもはるかに超えてる。ちょっと見たところなんか古代文書のですね、なんかこの神話的で無関係なような感じをするようなものだけど、実は非常にこの大きなものですね、この受け継ぐっていうのは。これは受け継ぐっていうこともですね、お料理に言われてます。そのすぐ隣のエフェソの一章の隣のページ でもこの受け継ぐっていうことを書いてあります。14節です。今ちょっと触れてあります。11節や14節、御心のままに全てをことを行える方のご計画、神様のご計画によって私たちを約束されたもの、その相続者とされた、そしてその聖霊こそは私たちが御国を受け継ぐための、神様の国を受け継ぐための保証してくださる聖なる霊、ホーリースピリットっていうんですね、目に見えない神様の本体ですけど、それはこのそれを受けたらはっきりこういう相談に神様の目に受け継ぐの分かるっていう、普通の頭で学問で考えたってこんなことは全然分からないんです。むしろ学問的に考えたらまるっきり分からなくなる。だからイエス様が幼子のように私を受けるものでなければ神の国のことは分からない、見えないと言われた通りです。まあ、そういうふうに、私たちが受け継ぐものはですね、たとえ一文なしになっても、たとえ大きな罪を犯して全てのこの世を失っても、あるいは交通事故で私たちですね車で来ておりますが、一瞬にして全てを失う事態が起こり得るわけですよね。 まあ、そういう部分に何が起こるかわからない。で、まあ、私も最近私のよく知っている人も元気だった人は突然、これはあの教会の信徒の方で我々のところ道のほど来てた人なんですけども、ある教会のあるちょっと状況がいろいろ状況不都合なことがあったもんだから1年ほどは、まあ、ちょっと来させてもらうとして家庭集会に来られてた。で、その人も突然そういう風になって重篤な状態になってですね、集中治療して何ヶ月も出られなくなってたという、まあ、そういうこともいつ起こるかわからないことなんですね。私も、まあ、誰も予測できないこと、神様はどんな人でも別の傾向もあってさっと召すということもありますのでね。だけどそうなったところですね、神様の国を下さるという約束変わらないわけです。で、これは世の中でですね、たとえいかなることが起こってもですね、これは変わらない。この世のお金の値打ちだとかですね、日本の国自体がどうなるかもわからないわけです、ね、誰一人わからないんですね。世界連合みたいなのができるのか、あるいは一緒にアジアの国みたいになるのかならないのか、そんなことも誰もわからないんですね。まあ、そういうことですが、何が起こってもお金の値打ちが一遍なくなるかもしれない、誰も予測せんぐらい日本が急激に経済的には落下するかもわからない。でもどうなったってですね、神様の御国の値打ちは一切変わらないわ。それこそ本当に多いことを思えばですね、素晴らしいことですね。で、私たちはこの世の命を終えるときにはそういう神様の御国へ入れていただけると、それ全てを相続させていただけると、ね、それが本当に絶大なもの、どんなに豊かな栄光に輝いているか、それが分かるようになったらこの世のものなんか自然にあんまりいらなくなってくるというわけ。このようなもので高価なものとかですね、なんかブランドものより高い金出して買う人は本当にこの神様のやつ全く知らないから、そういう無駄なことをして自分がこんなに立派なものを持ってるんだということを、まあ、見てもらいたいというわけですね。それは自分がいかに内的な本当の持っていないかをわざわざそういうふうに示しておるということになってしまう。そういうためにこの私たちが受け継ぐ神の国というものがどんなに大きなものかが分かるように悟らされてくださるようにという言い方で言っているわけです。で、そういうこと、もうほとんどクリスチャンというのでもですね、この悟り方においては非常に浅い段階、深い段階もあるから、ここでパウロが、これキリスト者ですね、相手は。で、これがまず言っていることです。こういうみんなこの聖なる霊、ホーリースピリットが与えられないともうできないので、まずその聖なる霊を与えてと言ってるわけです。で、こういうことをですね、イエス・キリスト様の言葉として、あのヨハネの福音書ではパウロの言葉とキリストの言葉は違うようではないんですね。パウロが言ってるんだけど、聖霊がパウロに書かしたというところがありますので、このヨハネ福音書で今日のところと関連したところはですね、ヨハネ福音書で見ますと、最後 の、 あの夕食の時に言ったというところですね。ヨハネ福音書の14章のところです。198ページのところですが、198ページの3章、関西市14章26の、私の名によって使わせる聖霊があなた方に本当に必要な大事な全てのことを教えるんだと。そして、私が話したこと、この重要性をことごとく意味を深く思い起こさせてくださるんだと。ここではっきりとそういう意味ですね、本当に重要なこと、重要な全て、霊的にですね、全てのことを言ってアメリカの人口がいくらだとこんなことではないんですね。人間の魂にとって本当に大切な全てのことをこのように語らす。それからこのことも重要だから、この最後の夕食に語った言葉として伝えられておるわけですね。 ヨハネ福音書の、さらに16章の13というところもそうです。ヨハネ福音書の16章の13というところですね。真理の霊、聖霊、ホーリースピリットと言われるものですが、その霊が来たら真理をことごとく悟らせるんだと、こういったこととこの今日のところは本質的に同じことを言っているわけです。はい、それでは元に戻ります。パウロが言ったからこうとかですね、キリストが言ったというように違いをどうのこうの言うつもりません。本質的な点で違っているはずはないわけですね。きちんとでもすぐに分かると。もちろんパウロにパウロらしい個性を与えている表現もあるわけですね。ヨハネとかパウロとそれぞれに本質的な点ではみんな同じですが、はい、それで次のところ19節、今度はですね、神の力がどれほど大きなものであるかを悟らせてくださるように。これもさっきのことをより言い換えたわけですね。神を深く知ることができると。神の側面がもちろん神の力ですから、この神の力がどれほど大きいものであるかということもまた神を深く知ることなわけです。神の力は大きい、絶大なものだって知らないから私たちは絶望したり、いろんなことにくよくよしてしまうわけなんですね。私のこんなふうなことは神様聞いてくれないと。全然神様なんかこんなの知らん顔して見ておると俺は同じだと思うから、私たちも人間の考えでいろいろそうと思うので悩み苦しんだり人間を恨んだりいろいろ起こってきてしまうんですが、神様の絶大な力は本当にあると分かれば分かるほどそう悪徳しなくなるということですよね。このことは非常に大事なことなので、この聖書で一番最初に実はそのことが書いてあったわけです。天地宇宙を全て作ったのはその神様です。人間の個々の細胞の中にも、この細胞1ミリの中にですね、何百個も大腸菌であれば1ミリの中に1000個も並ぶような、そういう中に酵素の種が何千もあるような莫大なものがあって、非常に複雑な化学反応して、そんなことも全部神様が作った微細、非常に詳細なの。ところが宇宙の方もはるかにですね、80億年100億光年だとか、もう光の速さで100億年もはるかな遠く、160億年とかですね、そんな方の果てのところまでのものを作ったというわけだから、それをちょっと静かに考えたら、もう本当にとてつもなく大きな神様、そういう神様がですね、人間のいろんなこともできないはずがないわけです。なさらないように見えてるのは深い神様のご計画があるからされないだけでしょうと思ったら、いつでもできるはずなんですね。で、ここでは特にその大きな力、いろんなところに働いている。私たちの今も刻々と細胞も自動的に心臓動いている。血液とか、恒常性保たれている。もう絶えずそういうふうな法則を神様ちゃんと我々生物体に来てるんですね。体温を一定に保とうだなんて誰も思ってない。心臓の鼓動脈拍とか pH を一定に保とうなんて思ってないんですね。一人でに保たれている。この知れば知るほど不思議なことですね。それは誰が作ったのか。誰も得ないって偶然だと、これは普通の人は言うこと。神様を信じる立場に言ったら、そういう不思議な神秘のことみんな神様を想像されているということですね。だからこれは自然科学をやればやるほど、私もそういうことで自然科学をどうしてもやりたいということだったわけです。理科の興味をしながら神様のことを知らせたいと思ったのは、そういう自然科学の対象っていうのは、一歩入れば神様の領域と本当につながって、さっきもケプラーの話したんだけど、で、そういう自然科学的な理科的な教育をしながら御言葉を伝えたいという気持ちで方向転換をしたということだったんですが、神様の力はどれほど大きいかと。でここでは特にですね、そのいろんなところ今言ったのは至るところにあるんですね。宇宙やなんか我々の体の、あるいはバクテリアとか、その目に見えない細菌、ウイルス、みんな神様の力 向こうで特に一つ取り上げて、人間の私たちにとって本当に切実な問題、みんな死んでしまうと、あるいは罪のゆえに死んでしまう、このエペソのところでですね、書いてあるように、人間がどんなものだったかということはですね、このすぐ2章のすぐ後です、2章の1節です。今日のすぐ後のところに、この祈りの後のところで何言ってるかというと、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたんだと。こんな言い方は普通はまずしないわけですね。この世でバリバリ働いてる人も、能力もある人、スポーツや芸術もいろんな人たちがあるのに、みんな突っ走っておからげに、あなた方は罪のために死んでいたなんていうようなことは、とても一般的に言われないと。だけど、神様は本当の愛や真実や正義や、そういう非常に高い、極めて高い標準化みたいな、そういう不正なもの、自分本位に生きているもの、自分の欲、名声、高ぶり、そんなんでいっぱいだと。だから死んでいたもんだと。いうように言われておるほどですね、標準を見る標準が高い標準で見られているということです。だからそんなものも含めてですね、死んだものの中から蘇らせた、そこに一番ですね、神様の絶大な力を、特に私たちの日々に関係あるんですね。例えば細胞の中の酵素がいくらって、どんなに DNA がどうのこうのと固定されている、そんなことは知らなくたっていいわけですね。だけど毎日どんな人でも、私たちは罪のために死んでる状態から何とかして生き返らせていただきたい、清められたいと、みんな切実の願いなわけです。それがあるから人を恨んだり憎んだり腹立ったり、あるいは死の恐怖に怯えたりするわけですから。だから神様はなんかおるはずがないとか言う人もみんな含めてですね、どっか心の深い隙間を持ってる。だからこれだけですね、お酒を飲んだり人も多いわけです。もし本当に満たされるとお酒とかいらなくなるわけですね。すでに私なんか本当にすでにいらなくなる。飲もうと思っていくらでも大学で飲めたわけです。だから全然すでにいらなくなるということです。そのが贅沢なものとかですね、万事においてそんなものすでにいらなくなってくるということです。いろんな楽しみがなくてもですね。それはこのように、価値の力っていうものを本当に知らされるほど、生活はだんだん単純でいいようになってくるということは確かですよね。活の力、実はそういうに、慣れたもの、弱っているものを蘇らせる力を欲しいと、みんなそうなんですね。もうそういうのを一番手っ取り早くとって、薬とか薬のうちアルコールで、いっぱい飲んで元気が出ると、あるいはスポーツを観戦気晴らしをすると、観光地行って、それをみんなある種のリフレッシュしたいからです。だけど寝かけるようになったら、ほらみんなできなくなるんです。目が見えない人もおります。だからどこ行ってもテレビしか見えない、耳が聞こえない人は音楽でそんなもの会話もみんな分からない。だからどんなにしてそうリフレッシュするのか、でもそういう人たちでも、私の集まりは聞こえない人も見えない人も、体を寝かけない人もおってもですね、やはりこの復活の力ですね、死んだようなものを蘇らせる力に触れたらですね、どんな人でも不思議と立ち上がれるということです。これはイエス様のもう死んだようになった女の子、そこに連れて、もう来てもダメですと、死んでしまったからと言ったら、イエス様は言って、足りたくに言って調布して本当に起き上がった。あれは初めて思う人は、何やこんな死んだ人起き上がったぞないわと、これ非常に深い真理が確かにあって、神様の復活の力がこもったらですね、足りた娘、女娘ですね、クを持っても立ち上がってヘブライ語を書きてくる、当時アラモードです。クーミン、垂れたクーミン、娘を立ち上がりなさい。本当にイエス様の力、復活の力を加わったら、死んだもの、死んだと同じものは立ち上がれるようになる。まあ、そういうことをみんなこの二節のですね、その力は死者、死者同様のものを立ち上がらせるんだと、蘇らせるんだと。そして、最終的にこの世の肉体死んでも、最も良い神様の右の座、神のところに引き上げてくださる。これはキリストに対して言われたんですね。だけどキリストを信じる者を同じように さっきの御国を受け取るということですね。キリストを信じる者をこの絶大な復活の力、神様のところへ引き上げられていくということなんです。まずキリストをですね、この復活させて、そして一切のものの上に置かれたということがここにあります。ここで見たらですね、すべての支配や権威や勢力のどうと書いてありますが、だから北朝鮮とかですね、ロシアだとかアメリカだとか、あ、イランのどうの、イラクのどうの、このいろんなこの世のああいう人たちもあと半世紀も死なうと必ず全部消えていくわけです。これも全てですね、どんな協力層に見えるのみんなこの世のこういう主権はみんな消えてる。そこで残っているのは2000年前から、どんなにこの世の帝国が起ころうが消え残っているのはこのキリストの主権、目に見えないこの真実愛の力は、どんな悪魔的なものが出てこようと打ち倒すことは決してできない、そういうことを言っているわけです。キリストは今もですね、一切の地上の主権権力を悪魔的な主権の上に立たれておると、そんなものはないと思う人はその仕方ない。でこの聖書に書いてある、今まで本当に真実な人は信じてきた、そして信じた人は不思議に悪に負けないと、だからこれ本当だと思ってこちらを信じる人は新たなものが与えられていくという、そんなことは嘘だと思って信じない人はこの世の中に巻き込まれる。これを信じなければこの世のヒトラーだなんだのああいうふうな性格が強いんだと、そこまかしというような政治家もたくさんおるわけですね。原発だって自民党が40年になってきたようなことをしてしまったわけです。それでも本当に悔い改めしないわけですね。推進しようとしている。そういう人たちを本来主権者として仰いで、それで満足できるのは仕方がないですね。神様がそんなことに一切関係のない真実なものをあくまで今も主権者としておられるということを信じるか信じないかは、それは各自の自由なんですね。これは強制されてできることではない。私たちはどちらでも選べる。聖書という本はですね、特別にこの聖なる霊を受けた人はこういう世界があるんだと示してくれてる。だからこちらの方を信じるの信じないか、どちらでもいいからあなたは信じなさいと勧められてるわけですね。その方は本当に豊かな道があるですよということです。で、あともう最後ちょっとやり直しになりましたが、でここでですね、でちょっと最後に分かりにくいことがあります。神はまた全てのものをキリストの足元にした。これ言い換えただけですね。キリストというと昔起こった聖人というものじゃなくて、現代もあらゆる支配権の上に立たれているお方と言った後で、教会ってあります。これはですね、今では一般の人に教会って何って言ったら、十字架の立つ家だと。おそらく日本人だとほとんどの人は、教会って何って、あらゆる時間の建物、キリスト教が行くところだと、建物のことを意味すると思いますが、建物を意味することでは全くないということ。そもそも建物なんて、専門の建物、迫害の時に建てることはありえなかったんですね。みんな地下墓所、地下のところで隠れるようにして、あるいは特別に、その、計らいを持った人が、秘密のでですね、家でやったこともあります。家の教会。で今でも残って地下、カタコムというものすごくローマの地下にたくさん残って地下墓所あったんですね、墓です。すごい迷路のような長大なところ、ローマの警察が軍隊をいくら探してもわからんぐらい、そういうところで長いことやってたんですね。ですから立派な建物なんかできるはずなんです。それは300年も後になって、キリスト教がローマ帝国のキリスト宗教になってからです。この教会エクレーシアと言ってですね、エクがクレーシア、エクは何々からです、ギリシャ語です。クレイシアを呼ぶという彼を書いて、この世から呼び出されたものの集まりという意味なんですね。だから集会ということです。で、我々のところでは教会ではあるんですね。信じる人の集まりを教会、エクレイシアです。で、訳語としては集会ということを使っているわけです。これはコングリゲーションということもそうですね。コングリゲーションになるとアメリカにもそういう派があったり、アッセンブリーというのこの教派がキリスト教になる。アッセンブリーも集まりということです。要するにこれ集まり、信じる人の集まりなんです。で信じる人の集まりはキリストの体だっていう表現はとても分かりにくいことです。こういう体の観念というのが我々にはないからですね。体というと私の体、あなたの体、 信者、こんな人がですね、こうキリストの体なんです、そういう全く私たちの常識にないわけですね。今もこうして信じる人の集まり、これもキリストの体、この宅地に集まる、あるいはこの横にいろんなところの教会に集まっている人、それもキリストの体なんです。で、体っていうものはそういう目に見えないものも含んでいるわけですね。教会はそのキリストの体である。なぜかというとキリストが中心におるわけです。ちょうど心臓が私たちの中心にある、心が中心にある。でこの肉体が心臓がない、心が死んだらもう肉体そのままあっても死んでるわけですね。それになぜそんなことをキリストの体っていうかというと、信じる人たちに生きるキリストの真ん中におってですね、それが霊の心臓って動いてるんだと。そういうふうな共同体で、だからキリストの体と集まっている人は、でその生きるキリストから私ども血液、霊的養分をもらっているというわけですね。ちょうど肉体の心臓から養分が全身に入っているよと。それで、それも分かりにくいです。その最後のところも分かりにくいですね。全てにおいて全てを満たしている方って、これキリストのことです。そのキリストが満ちておられる場です。キリストはいろんなもの全てにおいて全ての必要なものを満たしていると。これはクリスチャンでもちょっとこれは分かりにくい部分だと思いますが、実はキリストはですね、聖霊でもある、どこにでもいい霊的存在でもあるから、どこにでもいえばおられるということなんですね。キリストは全てのところにどこにでも満たしておるんだと、そういう見方があります。でそのキリストが満ちておられるところはこういう集まりだと。どこにキリストが満ちているのかと、それは我々が感性が鋭くないから、ね、それは別のところを対して見たわけです。二人三人というあの夢のことがありますよね。最後の方のことについてこれと関係しているわけです。この言葉はこのマタイの福音書に非常によく引用される箇所の一つですね。二人三人、私の名によって集まるところに私はその中にいるっていうことがありますよね。そのことが、こことつながっているわけです。マタイの福音書の18の、20節のところですね。マタイの福音書の18の20節にある言葉と実は今日の言葉が結びついているということです。二人三人でも私の名によってイエス様の名を信じて、イエス様を信じてですね、集まるところにはイエスもそこにおるんだと、その場を満たしているというわけです。霊的に。そういうことでこのところを言っているわけですね。集まりっていうものは主の名によって本当に真剣に集まるならば、そこに主がおられる。ということで、キリストがそれほど豊かにおられるんだということを述べてですね、この祈りを終えておるわけです。はい、それでまあ今日は長くなってしまいましたが、
今日もありがとうございました。では、いただいたメッセージを深く読み取られるために少しの間黙祷をお願いします。